ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2657回4月5日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。この番組もう17年やってきて今年で18年目に突入していくんですけども、ほんまに私にとってはこれは本当に嘘っぽい真実ですね。自分で18年もやってるかなこれっていうすごい思うんやけど、今週のオープニングテーマは嘘っぽい真実を語ろうです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナムでは今年1月から交通違反に対する罰則が強化され、日本でいうところの反則金の額が最大で10倍ぐらいに引き上げられました。その結果、歩道を走るバイクは激減し、みんな信号を守って停止線で止まるようになりました。ただみんな交通ルールを守るようになった結果、渋滞がかなりひどくなったような気がします。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。 Excel とか使ってると右下の方に出てくるんですよね。カイル君っていうネットミームになるイルカ君なんですけど、マイクロソフトが先日開催したイベントのグッズとしてアクリルスタンドを作ったらしいんですよね。これ嘘のような本当の話です。もう根強い人気を誇ってるカイル君にちょっとあやかりたいなと思ってるスミレです。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。中古 iPhone の購入経験者は 46.3%、自宅に平均 1.2 台が眠る読者調査という記事が出ていました。 iPhone マニアさんが読者アンケートをしまして、中古 iPhone の購入売却に関するアンケート、先ほどタイトルにあった数字で中古の iPhone の購入経験率は 46.3%、 売却経験率は 60.2% だそうです。ここでは春さんに入っていただいてまして、
はい、
いろいろ収録の都合上、はい、まあスミレさんも皆さんもいらっしゃらないということになりました。そうか、春さんは iPhone は新品しか買ってませんよね。
中古買ったことないですね。
私も今はないですけど、将来はどうかわかりません。基本アップル製品新品で買うのが望ましいですけど。
まあそうですね。
でもまあ中古は中古なりに使えますよ。当たり前やけど。
機能に問題なければ。
そう。
少し前の iPhone でも十分使えますからね。うん、
確かに中古やとなんか壊れる要素持ってんちゃうかなとか不安を持つ方いますし、潔癖症というわけではないけど、他人様が触った機械を自分が触るのは嫌っていう人やっぱり一定数いらっしゃって。
はいはいはい。
だからアップルの修理で、アップルストアで iPhone 修理出したら、入れ替えでもう出してくるときあるじゃないですか。
そうですね。整備。
あれが嫌で持っていけないという人いるんですよ。
へぇー、うん。
あの、要は、自分は新品で買っててね、今回壊れて持ってきたけど、それを修理してくれたんやけど、他人が触ってた機械は正常になってるからって渡されても、それは気持ち悪くて触れない。っていうご意見の人もいます。何もかもが全部それで収まるというわけではなさそうなんですけどね。
そうですね。
あと、中古の売却が、読者アンケートはいえ 60% ぐらいもいたということなんで。
結構ですね。
でもこれ下取りを除くですからね。ほんまにその、売ったという、うんね。だから結構な数字になってますね。番組でもしょっちゅう言ってますけど、もうこんな年間で iPhone の値上がり率って半端ないので、春さんお好きな一番上のクラス、プロマックス、買うともう20万コースですから。
ね、そうそうですよね。
ねえ。
もういい加減にしてほしい。
今16プロマックスでも仕様によっちゃ中古でもやっぱり20万超えてるでしょ。
中古でもそれぐらいするんですかね。
だから1テラのとかだったらすると思うんで、中古どこかな次はとか私もちょっと思ってるけどね。できたら1年片遅れぐらいで買おうかなと。
1年ぐらいだったら探せばまだ中古じゃない、
うん、いやもちろんそうなんですけど、でもね1年やと結構ラインナップに残ってるでしょ。だからラインナップに残ってるモデルを買うとなるとそんなに安くないかなっていう。そうなるとラインナップじゃなくて中古で買う探した方がねってなるんやけど、中古 iPhone73.4% の人が売却したいと思ってると。 中古 iPhone を使ってるけども、それをまた売りたいかどうかっていうことなんですかね。これは新品で買ったらその時から愛着はあるけど、中古で買ったものに関してはもう売ってもいいかなってなるいうことでしょうか。
けどもしかしたら車と似てるかもしれないですね。
ああ、そうですね、その感覚はそうですね。
うん、
車も免許取り立ての人が新車で買うとやっぱり愛着度ってかなり違うでしょうね。
それもあるでしょうし、ね、車も中古は嫌っていう人もいるでしょうし、まあ中古で嫌っていう人もいるでしょうし、
車もバイクもほら、いわゆるレアなモデルは中古でしかもう買えないわけじゃないですか、うん、中古はもう当然やからそれでいいと。ただ程度をどれぐらいの方で手に入れるかってなってくる、まあ、そうそう。スマホもそうなっていきますかね。
そうですね、これだけ高いものですから ね。
あと自宅に眠る iPhone の平均台数は 1.22 台。ハルさんは売ってないんですよね、今まで買った iPhone。
そうですね、
で10台くだらんでしょ。
そうですね
絶対10台もないって言うと思ったけど10台くだらんのか。そうか、毎年買ってたらそうなりますわね。
そうなりますね。
私で5台か6台ですもんね。
正確に言うと日本での初代ですね、 iPhone3G は売っちゃったんですよ。
あ、そうですか。
3GS 買うときに普通に下取り出して、
下取り出したんですね、はい、
出した後に強烈に後悔して
まだその時に買えば探せばあったでしょうに。
その時はそうあんま思わなかったんですけど、まあ後々に譲っていただいたんですよ、うんうん、結局。
ああ、なるほ
ど。 3G を、
はい、はいはいはい。まあ、私も旧 iPhone をどうしてるかというと、部屋なんかうっちゃらかしてどっか行ってたりするから、あんまりなんか愛してるとは言い難い扱いをしてしまってますけど、しばらくはネットラジオプレイヤーとかね、別動のカメラとして使ったりとかいうことあるんですけど、だんだんバッテリーが少ないから使いにくくなってきて、 iPhone のバッテリーって交換したことないんですよ、私いつも。
なんかそれ意外ですね。
だから今の12 Pro Max ももう買って4年になるけど、まだ変えてないんですよ。当然 80% 切ってるんやけど、仕事中携帯持ったらあかんことになってるから、ロッカー入れっぱなしやし、はいはい、で、モバイルバッテリー持ち歩いてるから、そないバッテリー困ることはあんまりないんですよ。
古い iPhone のバッテリー交換したらすごくまたなんかキビキビ動くようになったとか。
いや、まあ、それはバッテリー新しいうちは何でもキビキビ動きますけどね。これはスーパーカップバッテリー変えたんですよ。めっちゃエンジンかかるようになって、別に当たり前やけど。もう、なんかなかエンジンかかれなかったらスッとかかるようになってね。PG1 もそのうちバッテリー交換という日が来ますよ。
いつかはそうですよね。
いつか。だいたいですけどね、用を持って3年ですね。あれぐらいのバイクのバッテリーやと。
でも3年は持つんですね。
3年はね、いや、乗らんとずっと掘ってたらまたちょっと事情変わってきますけどね。うんうん、あと、ハルさんたまたまあったかいベトナムにいるからいいけど、はい、これが寒冷地やったらね、バッテリー繋ぎっぱなしやと本当に上がっちゃうんですよ。
うん、うん、
うん。その違いはありますけどね。話ずれましたけど、あと、はい、中古 iPhone 購入時の10視点は一番どこを重きを置くかっていうアンケート。1位はね、品質なんですって。
まあそうでしょうね。
まあそれはね。2位が価格で、3位は安心。安心って何をもって安心なんかわかんない。何やろう。だって保証っていうのがまた別にあるから、
ね、
安心って何やろうなと思うけど。お店ですかね。
お店に対する安心の。
有名なとこやったら安心して買えるとか、そういうことですかね。あと、まあ、売却時の時の重視点、1位は価格。
まあ、そりゃそうでしょう
ね。まあ、そりゃそうね。中古 iPhone 購入先、実店舗が最多、ネット購入も人気。これ、現物見ないとね、そうね、なんぼなんでもね。
傷の状態とかやっぱ気になりますもんね。うん、
ヤフオクで車買う人はすごいやなと思いますよ。
いますね。
バイクもそうですけど、だいたいみんな下見しに来てくださいとか書いてる人もいるんやけど、そんな取り合いになるから、もうそんな見るとお金ガン入れてしまう人たまにいて、やはりよね、勇気あるな、とか思いますよね、本当に。中古 iPhone の売却さんも実店舗が人気というね。はいはい。だから今こんだけメルカリとかヤフオクとかある中で、じゃあそこで中古で程度いいからって言って iPhone とか買うかって言ったら、それはそうじゃないよっていうことなんですかね。一番いいのはね、車とかとやっぱり一緒で、間違いなく知ってる人から買うっていうのも、
そらそうですけどね、う
ん、なんかでも問い合わせできるじゃないですか、
うんうんうん、
こんなんなってるんですけど前どうでしたみたいな話でね。
そういうのもあって、実店舗やと店舗実際行って、うん、そこの店がどれだけ対応ちゃんとしてくれそうか、
ね、あ、そうそうそう、
見れますからね。
お店の規模にもよるんですけど、大きいお店の方がやっぱりストック数多いから、
うん、
ちょっと気に入らんな思ってもまだ、いや同じようなまだありますよ言うて出してもらえる可能性があるわけじゃないですか。例えばガラス下がピッと暗く入ってると、
はい、
入ってない方と入ってる方で、入ってる方は5万円安かったら、
ああ 中古買うんやったらもうできるだけ傷は少ない方がやっぱりいいですけど、
ね。あ、そうですか。私傷ある方買ってしまうか
あ、ちょっと見やすい方。
ちょっと見やすい方で。いや、この間、前も言って iPad mini の中古探してるときに、どれ見てもみんな割れてるから、もう割れてる中でマシなん買うしかないんかなとか、この間思ってて、結局買うの見送ってるんですけどね。また皆さんね、よくiPhone 買った話コメントでいただくんですけど、中古で買うことについてのまたコメントもね、欲しいですね。
そうですね。ね。いただ欲しいですね。
はい、iPad Air の M2 モデルの128か256、中古で欲しいので、さあ、そこのあなた、ちょうど売り時やったんや、言うと。ご連絡ください。そんなこと言ってて大量に来たら怖いけど。今度は中国のお話なんですけども、iPhone マニアさんの記事です。Apple 中国で再生可能エネルギー基金の第2弾を始動という記事で。これはあんまり知らなかったんですけど、前に取り上げたかな。Apple が2030年までにサプライチェーン全体を 100% 再生可能エネルギーに移行させるという目標。まあ、これは全世界的な話ですね。
そうですね。
で、その取り組みの一つとして、中国におけるクリーンエネルギー容量の拡大を目的とした新たな投資ファンドが設立されるということです。投資ファンドは、まあ、アップルが中国で、あ、中国に設立するファンドですね。
そう、中国ですね。
はい、最大7億2000万人民元、日本円で約148億6200万円を投資する、ですか。このファンドを通じて中国の送電網に毎年約55万メガワット時の風力及び太陽光発電容量を追加することを目指している。想像しにくいですね。55万メガワット。
ちょっとよくわかんないですけどね。どれぐらい
なんとか15ワットって言って、バックトゥーザフューチャーを思い出してしまいますけどね。今回の投資は2018年にアップルとそのサプライヤーが立ち上げた中国初のクリーンエネルギーファンドの成功を受けたものとされています。だから前に1回成功してるんですね。
みたいですね。
だから今度は2回目なんですね。中国全土14の省において1ギガワット以上の風力太陽光発電プロジェクトを新たに建設するという目標はすでに達成しているという。中国のなんか太陽光発電ってあんまり話題になることないから、こう気にしてなかったんですけど、どうなんでしょうね。
広大な国土はありますし、地域によっては気候の差もすごくありますから、太陽光発電にすごい適した地域もあれば、風力発電にすごい適した地域もたくさんあるんでしょうね。
あれ、でも風力発電って、まあ、はい、YouTube のニュースの動画で見たんやけど、プロペラのやつ多いでしょ？
そうですね。
あんまりとんでもない風が来たら、プロペラが耐えられなくなるんですよ。根元からボキン折れるか、モーターみたいに回ってるところ自体が飛んでいく。うんうん、羽の力で。で、言ったら、だからその落ちることを想定して作るから、ああして民家も何もないところの山の中に、作らんとあかんみたいなこと言ってて。
はいはいはい、そうですね。
アップルは中国の生産活動のうち既に3分の2を再生可能エネルギーで賄っていると。ここまで聞くともうなんか第2弾の俺もうまいこといきそうな感じ。だからこそファンドなんですね。こういう言葉でみんな誘うんでしょうね。アップルだけに許してるとは思えないので、Google とか他の会社もやっぱり中国にこうクリーンエネルギーとかやっぱりやってるんでしょうね、きっと。
やってるのはやってるでしょうね、いろんなところは。うん、ベトナムでも、こういう再生エネルギーで、投資っていうのは活発ですよ。はい、私も時々そういう話は聞きますね。
はい。ベトナムのね、ニュースをね、今週一個見つけてね、これ CNET Japan の記事なんですけど、ベトナムで多くがシェア1位、現地で探るパナソニックが愛される理由、迫る中国企業への対策は、という記事で、パナソニックがエレクトリックコンストラクションマテリアルズ、電接資材に分類される配線器具とブレーカー、はたまた IAQ、これインドアエアクオリティ、室内空気質関連機器に分類される天井線、換気扇、ポンプなどでベトナム国内のシェア1位を獲得しているというお話です。
それは知らなかったですね。
パナソニック、東南アジアですごい伸びてるいうのは前からよく聞くんですけど、ベトナムで1位を取ってるとは思いませんでしたね。
配線器具とか。
そうですよね。根幹のとこやから、ここを1位占めてるったら、もう業界かなりいい位置ポジションいるんじゃないかと思いますが。
こういうところ、日本だとそんなにパナソニックっていうイメージ、まあやってるだろうなというぐらいですよね。
日本でもパナソニックさんはこの辺は強いですよ。
あ、そうなんですね。
100カ国で販売するパナソニックの配線機器ってね、記事になってますけど。
おそらくベトナム人誰でも知ってるブランドの一つではあるとは思いますね。うん、
東芝さんはどうなんですか？
ああ。
あんまりそうでもないの？
聞かないですね、確かに。東芝って聞かないですね。
そのうちあれですね、こちらの事業者さんから、春さんのところになんか困ったんだけど、 仕事でってなんか依頼来る日があるかもしれません
ね。あればいいですけどね。
最近 YouTube でもあのベトナムのあの女の人のアイドルじゃないんやけど、なんかそういう人の曲とかよう目立つようになりましたね。
ああ、そうなんです、
ね。私は東南アジアのシンガーとかこう、時々こう面白がって見るからなんでしょうけど、それでも、やっぱりあれですか、ベトナムは一番アルファベットを使うの進んでるんですか？他のタイとか。
ああ、まあもちろんフランスね、植民地が長くて、そのアルファベット使い始めたっていうのがあるので、近隣のタイとかカンボジアとかラオスとかに比べると、基本ベトナム語っていうのはアルファベットと、まあそれにちょっと、
そうですよね。アクセントついてるわね。そうそうそう。だからね、ベトナムの音楽アーティストって YouTube ですぐパッと見分けつくんですよ。
はい。
大体アーティスト名とかタイトルみんなアルファベットにアクセントついてる。タイとかインドネシアとかやと絶対その現地語がついてくるから読まれへんってなるけど、
ベトナム人が英語を発音するときにどうしてもベトナム語の発音に引っ張られるんですよね、は
い、その通り、いつも読んでる風に読んじゃうんですね。
そうそうそう、なので慣れるまで聞き取りにくいんですよね、ベトナム人の英語って。まあ日本人も日本語風の英語っていうのはある
んですけど、まあまあそれはしてますけど、
余計にベトナム語の発音に引きずられた英語の発音をするので、慣れるまではなかなか聞き取りにくいですね。
ひょっとしてベトナム語ってアルファベットの AI って書いたら I じゃなくて A って読んでません？
AI だとどうでしょうね。I 違いますか？なんか比較的ローマ字読みに近いなというイメージ。すいません。ちゃんとベトナム語勉強してないので。
まあ、そのフランス語が落としたんであれば、ひょっとしたらそんな風に言葉の端々にそんな残ってんちゃうかなって今思ったんですけど。まあ、私はベトナム語を勉強すればいいだけのことはしませんけど、難しい難しい。
単語として、もともと中国系の言語なので、
はいはい。
そこの影響はまだかなり残ってますね。
あ、中国語からの
が。だから、日本語も中国語以来のたくさんありますけど、似てるところはあったりするようですね。
はい。
例えば、よく街中で見る看板で、ベトナムで注意っていう看板、あの文字もいるんですけど、はい、注意っていうのは、まさにすぐ注意っていう。
注ぐ意思と書いて注意ですね。
はい、はい。
はい、はい。あれだけは中国語も注意って言って、ほんまに注意してっていう意味なんですけど。
うん。
ベトナム語と広東語がなんとなく近い気もするんですよね、聞いてると。ちょっとハードウェアの話なんですけども、Apple チャンネルにあった記事で、iBOF、Apple M4 チップ搭載の Mac mini 2024に対応したアップグレード用 SSD、1TB、2TB、ストレージ4、Mac mini M4、なんと4モジュールを発売という記事がありまして、メーカー名 IBOFF と書いて IBOF さんなんですけども、 M4 チップ搭載の Mac mini に対応したアップグレード用の SSD を発売しています。 1TB と 2TB、 ものとしてはサンディスク製のものなようです。 1TB で約26,000円、 2TB で約39,000円です。 Apple の純正のんですと 1TB で日本円で約60,000円、2TB で120,000円、
うん。
他にもテクノロジーティームっていう中国のメーカーありますけど、そこに比べてもちょっとお安いです。
ですね。
これはみんな Mac mini買ったらやっぱり SSD 大きくしたいっていうご意見の方多いんでしょうね。
オンラインでやると大きくするとかなり値段上がりますからね。
そう。Mac mini ってまあそれは持ち歩くいう人いますけど、そもそもは固定用じゃないですか。
そうですね。
だから別に外付けでもいいんちゃうんっていうのは私の意見なんですけど。管理するの大変は大変ですけどね。
そうですよね。なんか、まあ、あんまりないかもしれませんけど、線が抜けてしまったりとかね。
そこまでいかないと思うけどね。
そうですかね。
線が抜けるのを心配するんやったら、電源があってケーブル抜けたら終わりやしね。
終わり
ね、まあ、そうですけど、はい。
ホーチミンのオフィスの iMac に外付けで SSD をつけて、はい、そこにはパラレルズを入れてるんですよ。
SSD からの起動させてるんですか？
あ、そうです、そうです。データですね。パラレルズ本体はアプリ iMac に入れてるんですけど、そのデータは SSD にかなり容量を食うので入れてて、はい、特に問題なく起動してるんです
よ。ねえ、そうですよね。
ずーっと繋ぎっぱなしにしてて、この間ふっと見たらいつの間にかマウントされてなくて、
ああ、ありますよ。マウント外れて。
外れてる時ありましたね。私、基本電源切らなくてスリープにするだけなんですけど。
これ、私の経験だけで実際どうかわからないけど、タイムマシンやっぱり使ってるでしょ。
はいはい。
で、タイムマシンのせいで、マウントが外れたまんまで戻らん時があったんですよ、前。うん。で、タイムマシン切ってたらそれ置けへんかったから、多分それかなってその時は思ったんですけど。
私はタイムマシンはつけてはないので、
オンにはしてないってこと。
そうですね。あ、そうです。
バックアップ取らないですか？
バックアップ全部クラウドなんですよ。
私は。
クラウドの方に送ってるんですか。
うん。これ、ちょっと気になるのが、このメーカーの SSD に交換して、
はい。
保証はどうなるんでしょうね、アップルの。
アップルケアはなくなるでしょうね。
なくなるんですかね、やっぱりね。うん、
それは、だって、なんかアップルがやってくれるわけじゃないから、自分でやるからなくなるんですね。
自分で開けてしまうから、やっぱりそうです。そこの覚悟はいりますよね。
さっきのね、M4 の付けるアダプターもアップルチャンネルさん紹介されてまして、レイ Q Mac Mini 2024の前面に設置された2つの USB-C ポートを USB-A、USB-C と SD、マイクロ SD カードリーダーへ変換できる直付けの USB-C ハブ、レイ Q Mini Pack を発表という記事もありました。前にポートがあるんですよね、Mac Mini は、
はい。
その前の2つのポートにコンセントみたいに刺せるように2つ USB-C のコネクタが出てるんですよ、これ。コンセントアダプターみたいになるんですけど、でその先にはいろいろメモリーとかね、SD カードとか刺さるようになってるっていうものです。今、メーカーさんのサイト見ると、リリースしたてで7500円のところ、6000円で販売のね、出てますけども、
うん。
量販店さんでもどれぐらいの値段でまた多分出てくると思います。
そうですね。
マックミニに関して、なんかやたらとみんなこういろいろ今出してて、羨ましいですね、マックミニユーザー。
なんかそうですよね。こういう本体に取り付けて拡張するようなものがね。私今、ホチミンで iMac を使ってるんですけども、
はい、
iMac の横に MacBook Air の M2 を置いて、
はい、
キーボードとマウスをリンクさせてるので、その iMac のキーボード、マウスで MacBook Air を操作してるんですけども、まあ一種のデュアルスクリーンっぽくしてるんですけども、は
い、
接続は時々切れるんですよね。一日に何回かあるのがイラッとするので、もう、そのことデュアルディスプレイにしようかなと思って、はい、ホーチミンで iMac がまあ24インチなんで同じ24インチぐらいのディスプレイを探してるんですけど、
はい、
入力が USB-C っていうのは少なくて、
はいはいはい、
HDMI。
普通はそうですわね。
そうですね。
あんまり USB-C でやってるんで見えるんですよね。
ちょっと高くなったりしてるんで今どうしようかなって。HDMI と USB-C のその変換の置くのもなんかちょっとかっこ悪いしと。
それぐらいいいじゃないですか。ケーブルやが裏回したら見えへんでしょ。
まあ裏回したら見えないんですけど、うん、
はい、
せっかくならなんかスマートに接続したいなと思って今迷ってるとこです。
USB-C とか、まあ、ケーブル周りがね目立つから言うて、うん、ぬいぐるみで隠す人がいたんですよ。
ぬいぐるみで
修理呼ばれて行って、すいませんちょっとこれ動かすんですけどいいですか言ったら、あ、じゃあぬいぐるみに動かしますって言って、ぬいぐるみの下にケーブルいっぱいあって、これ、ほっこりかぶらんでええけど、熱持つような、怖いよな、
うん。そうですね。
そう、言ったけど、結局また同じように戻してはりましたけどね。
3月29日、三浦さんが、小細工さんが、中古のアップル製品を売った成果を。
ああ、書いてますね。はい。
うん、
iPhone SE 希望買取価格3万4000円のところ3万2300円。備品不足により減額。で、iPad 6希望買取価格7000円のところ、結果1000円。Apple Trade 本体が少し曲がってると判断され減額。1000円か。私だったら嫌やな、それ。でもある程度納得の結果となりましたと。
本当に三浦さんの iPad も曲がってたんですね、実はね。
やっぱり曲がるんです。あの時広いとね、やっぱりなるんですね。そうですね。うん、そうですか。三浦さん良かったですね。でもさ、まあまあ、売れるのは売れたということですね。うん、伊達野さん別のポストで、伊集院光さんのラジオで言っていたタモリが気になると。これは4週連続で XRL1 を取り上げていただきました。ぜひお聞きになってみてください。と、XRL Japan さんの投稿で、それがジャンク伊集院光深夜のバカ力から TBS ラジオ。2月17日の放送分ですか。うん、深夜のバカ力から聞いたことあります？
ないですね。
面白いですよ。
あ、そうなんですね。
うん。伊集院さん、さすがにラジオのレジェンドというか、この人もともと落語家やの知ってます？
あ、そうなんですか。どっか弟子入りしてたんですか？
そうです。この人、笑点で昔、司会。
円楽門下って。
あ、円楽さん、円楽さん。円楽さんの弟子やったんですよ。ラジオに出るのに芸名語ってたんですよ。なるべくなら自分ってことを悟られにくい名前がええやろ言うて、かっこいい名前探して伊集院光っていうありえなさそうな名前にしてんだけど、バレたんですよね、これが。だからといって波紋になるわけじゃなかったけど、まあまあ、ラジオっていう場でやっていくんであれば、まあ、お返しします言うてね、やめたんですよ、この人。でもしばらくちょっとでもあかん時あったんかな、でも。今 TBS でしょ？もともと文化放送の番組やってたんですよ、この人。で、引き抜かれたんですよ。TBS の偉いさんが来て、文化放送でラジオやってるところへ、伊集院光さんが見に来て、もうその時点でも結構もう人気なんですよ。人気なんやけども、で、うちでやればいいのに、なかなか言われたらしくて、で、映ったんですよ。 春さんぐらいのお年やと思うんですよ、多分。もうちょっと上かな。
もうちょっとだけ上みたいですね。うん、67年生まれ。
1967年。そう、ラジオ聞いて、深夜のラジオ聞いてね。この年でこのテンションの話できるのはすごいよなと。言うたら中学生、高校生も聞くわけじゃないですか。
はい。
だからその手のノリの話を永遠するんですよ。うん、これようやるよな、この人。1回2回は私もなんかやれるたら素人でもできるけど、これお金もろってその話のテンション永遠やるってなかなか普通できへんよなと思って、すごいなと思いますけど。
これでもその伊達直さんが引用してはるのは、X リアル1っていうの、これ、
AR グラスのメーカーさんですね。
はい、うん。それを取り上げた。
ですかね。それがタモリさんとどう関係あったんかが気になりますよね。
中で話されてるんでしょうね、タモリさんの話を。
ああ、その回をね。X リアルでタモリで検索したら出てくるかな。X リアルプロを伊集院光さんが買って、それをかけてタモリさんのモノマネをしてたらしいです。どうも。それでらしいです。はい。タモリさんのラジオも聞いてましたよ。
タモリさんってラジオやってはったんですか？
いやいや、オールナイトニッポンずっとやってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。タモリオールナイトニッポン聞いたかって私の世代は言ってましたから。私、オールナイトニッポンの時間まで起きてんのがしんどかったから、もう出だしだけ、たったったったったらって1時頃から始まるじゃないですか。あれ聞いてるうちにだんだん眠くなって寝てしまうパターンで、それまでのヤングタウンまでしか聞けなかったんですけどね。でも、春さんあれでしょ、深夜ラジオとかあんまり聞かなかったんでしょ？
聞いたことないですね。
ねえ。いや、だから勉強できたんですよ。もうね、私らみたいに深夜ラジオしか友達おれへんやつは勉強せんとそればっかりやってしまうからね、ダメやったんですよ。今深夜ラジオ世の中にやる体でみんなやっぱりゲームとかね、うん、オンラインチャットとかにハマっちゃうんでしょうね。
そうですよ ね、
リアルタイムでね、やっぱり楽しいっていうね、うん、だからね、ワンボタンの声もね、リアル、なんか、ずっとライブ発信とかできる。それでもお金になるんやったらね。やってみたいけど、お金になれへんもんな。
そうですね。
夢は、AM ラジオの夜中の配信枠を買い取って、ワンボタンの声をそこで流すんですけど、無理かな。1000万ぐらい。
ポッドキャストであるからこそ制約がないっていうのもね。
まあ、ありますけどね。
うん。
1億ぐらい積んだらやらせてくれますかね。
それぐらい積んだらそれやらせてくれるでしょうね。
スポンサーアップルしてもらって。無理やろな。でもアップルは iMac 最初の発売の時にラジオ広告やってたんですよ。
ラジオ広告してたんですか、iMac、うん。初代 iMac。
FM 東京やったと思うんですけど、日曜の夕方のね、なんていう番組は忘れたけど、なんとかバー、アバンティっていう番組あるじゃないですか。
うん、
で有名なんですけどね、はい。それとは別、アバンティじゃなかったと思うけど、日曜の夕方アバンティやってるんですけど、それとは別の番組で、アバンティやったかなだったね、忘れたけど、とにかく提供アップルやったんですよ、それ。で、その時に iMac がいよいよ発売のある時に、最初に無線通信の音があってね、CM やのにね、トゥトゥトゥトゥトゥトゥで、ただいま入電しました情報によりますと、iMac がいよいよ日本に上陸する模様ですとか言ってね、そういうちょっと面白くした CM があったんですよ。それ YouTube で前上がってて聞けたんですけど、今ないよね。で、昔タイムマシンラジオやった時にそのことを話したんですよ。当時どうやったかっていうのね。うん、確かに Apple ってテレビ広告もあんまりやれへんし、ニュースステーションね、昔定番で提供であったけど、ね、なかなかないから。どっか、ほんまのラジオやってる人、どうか、まぶたの声をどっかで出す方法を考えてください。無理かな。無理やろな。はい。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの、アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年4月のマグネットは4月23日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月8日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。